てっぺいの
健康レシピ。
おいよー、おいよー、パチパチパチパチ。はい、というわけでですね、私てっぺいが料理を作って、ふみおくんに食べてもらうというですね、あ、はい、まあ、あのよ以前はね、よっちゃんがやってくれてたんですけど、ちょっとよっちゃんが今、はい、あの病み上がりということで、私てっぺいが、まあ、代役をさせていただいております。
はい、
まあ、意外と好評でですね、まあ、あの2時間で作れるべったら漬けとか、 あとは室内干し柿とかですね、あの YouTube の方でも動画公開してるんですけど、うん、まあまあ見ていただいて、皆さん本当にありがとうございます。
う
ん、
まあ、短い時間でできるということが特徴やわね。
そうですね、は
い、
あのよっちゃんは結構本格的やったんですけど、私の料理はね、本当は誰でもできる料理なんでね、ぜひ皆さんもそうですね、うん、YouTube の方を見てほしいんですけど、今回ですね、タイトルにもある通り、うん、水不使用簡単に作れるリンゴジャム、はい、そしてそのリンゴジャムでですね、アップルパイ風リンゴのホットサンド、
はいはい、
まあ、この2つを作りまして、はい、今ふみおくんの目の前にリンゴジャムとホットサンド、はい、両方置いて、はい、おります。
ありますね。
でね、今もうね、ホットサンドが出来たてなんで、
はいはいはい、
よかったらふみおくんちょっとあったかいうちに、
あんなら食べましょうか、
はい、召し上がってほしいなと思います。
三角形の食パンをこれね、三角形に切ったやつの間に、
はい、
はい、出来たてのリングジャムがはまってるってことですね。
そういうことですね。
はい、それじゃあいただきます。
はい、
はい、
ん、音がいいですね。
なんとかなりシナモンの香りがきついですね。
そうですね、あの大量に大サービスで入れておきました。
なるほど。
ちょっとクミオ君にはシナモンっぽかったかなと思うんですけど、うん、
いや、でもこれ美味しいですよ。
はい、
うん、なるほど。この何とも言え粘りがいいですね。
はい、
うん、あ、これはうまい。
チーズがそんなにとろけないですね。
うん、う
とろけるチーズが、
うんうんうん、
意外に、
うん、これでもね、結構さらっとしたいい感じが出てますよね。
はい、
でリンゴの味もシナモンが上に乗って、
うん、
甘みもまあ僕好みの結構、
そうですね、
しっかりした甘みがついて、はい、
かなりあの
ついてますね。
リンゴジャムもいっぱい入れましたんで、
あ、そうですよね、
はい、
うん、あ、美味しいですわ。うん、はい、
まあ、パンはね、あのふみおくんに買ってもらったパンなんですけど、
あ、
はい、あのチーズとリンゴジャムと、
うん、
であとはシナモンパウダー、
はいはい、
であとは食パンですね、うんうん、まあ、その4つでできます。
はい、
まあまあまあ、あの朝食に食べてもいいし、
そうそう、
はい、これからもしかしたらね、ちょっとみんなで集まるような人もいるかもしれないんでね、まあ少人数かもしれないですけど ね、そんな時も、ま
あ、これ、うん、あったかい用のあれ料理かな、やっぱり。
そうですね、まあ
冷めてもいけると思うけども、
あ、そうですね、うん、うん、だから作り置きとかもしかしたらいけるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
まあ、そもそもジャムがね、もう本当保存食なんで、
うん、 そう、
まあ、そのジャムたっぷり使ったホットサンドと、
まあ、せっかくこう持ち運びのできるサンドイッチでね、
うん、
なんか外出先とかでもパッと開けて食べるつもりかもわからんし、
そうです、ね、
もちろんそのホット熱々というか、
はい、
これがまあ一番うまいんでしょうね、
うん、
あ、これ大変うまいと思います。
はい、はい、まあ、というわけで今日はそのリンゴジャムの作り方と、
うん、
でまあホットサンドの作り方、
うんうん、
紹介します。
あ、お願いします。
はい、
聞きましょう。
でね、まあ、ホットサンドの場合は、
うん、
まあ、正直あの手作りリンゴジャムじゃなくてもできるんですよね。
なるほど。
もう市販のジャム別にリンゴじゃなくてもイチゴとかでもできるし、
うんうん、
まあ、あのイチジクジャムとかでもできるし、
あ、なるほど、
どんなジャムでもできるから、
なるほど、
まず最初にちょっとあのアップルパイ風ホットサンド、
はい、
ちょっと作り方ご紹介します。
はい、行きましょう。
はい、うんうん、で今回はですね、うん、あの5枚切りのパンを、
はい、
使いました。
分厚い
ですね、
関西風のパンですね。
そうですね、今ふみおくんに急遽買ってきてもらってね、
はい、
あのかなり美味しいパンやったんで、多分今回のホットサンドも美味しくなってると思うんですけど、分厚めの、
はい、
まあ、5枚切りのパンですね、
はい、
まあ、それをまず用意いたしまして、
うん、
半分にまず切ってください。
うん、はいはい、これはまあまあ
SL が鳴りました。
そうですね、私の電話のあれですが、
はい、
まあ、置いておきましょう。
で、まあ、半分の切り方は人それぞれなんですけど、
うん、
僕は今回、
うん、
対角線上に三角形にパンを切りました。
なるほど、
まあ、要するに1枚のパンで2枚の三角形ができるという計算なんですけど、はい、でまず三角形に切りまして、
うん、
でその切り口ですね、
うん、はい、
切り口に包丁で縦に切れ目を入れます。
縦にパンと割ったわけですね。
そうなんですよ。普通サンドイッチって、
うん、
まあ、あの2枚のパンを具材で挟むじゃないですか。
そうそうそうそう、
具材を挟むか2枚のパンでね。
それはサンドイッチですね。
サンドイッチなんですけど、うんうんうん、今回はですね、うんうんうん、まあ、なんでこのやり方にしたかっていうと、
うん、
本当は最初ホットサンドメーカーっていうのでね、う
ん、
このホットサンド作ろうと思ってたんですよ。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、でホットサンドメーカーでちょっとご存じない方もいると思うんですけど、まあ、あの、うん、ワニの口みたいになってて、うん、でその間にパンを入れて、
うん、
両サイドこうワニの口を閉じるんですよ。そしたらその、まあ、電熱が入ってまして、上下からパンを焼いて、チリチリチリチリチリとパンを焼いて、まあ、言うたらもうすごい、まあ、圧縮してパンを焼くんで、うんうん、ものすごいぺったんこの サンドイッチできるんですよ。結構ね持ってる方も多いと思うんですけど、まあ、持ってない方も多いで、あちなみにあのうちもなかったんで、
僕は知らんねえ、
はい、だからまあそのホットサンドメーカーじゃなくて、まあ、トースター、皆さん、うん、多分大体皆さんご存持ってはると思うんですけど、まあ、電気のトースターね、はいはいはい、朝食とかであのトーストとか作るやつなんですけど、はいはい、まあ、あれでもできるようにっていう感じで、うんうん、まあ、上下からこう挟む必要のない、
うんうん、
ということは、うん、1枚のパンに切れ目入れて、まあ、その中にチーズとか具材入れたら挟む必要ないんちゃうかなっていうか、うん、ということでその間でできたのが、はい、今回のホットサンドなんですけど、
うん、
まあ、そういう理由であの真ん中にまず切れ目を入れて、うん、でこれ注意することはですね、うん、あの完全に切らないことですね、
まさやね、
はい、耳の部分は切らないで残しておいてください、うんうん、切れ目を入れないでね、うんうん、残して、だから要するに、まあ、こういう巾着袋みたいな感じにパンがなるわけなんですけど、あとね、まあ、もう一個注意するのは、うん、あのパンの側面にもできるだけあの穴を開けないでいただきたいんで、これだから僕は文雄君にね、うん、厚めの食パン頼んだのは、はいはい、この工程がね、例えば6枚切りとかやと結構難しいんですよ、もともとのパンが薄いんで、うん、そこに切れ目を入れるのが結構難しいから、うんうん、まあ、できたら厚めのパン皆さん使ってほしいなと思います、はい、
まあ、関西多いからね、売ってるの
がね、そうですね、
楽に買えますね、
はい、あの本当に安いパンから高いパンまでどれで使っても多分美味しくできると思います、
う
ん、はい、でそんな感じで切れ目を入れまして、で切れ目を入れるときはね、うん、僕はあの先の先っていうかその切れ目がギザギザの包丁の方がやりやすいかなと、まあ、
パン切るような包丁、ね、
そうですね、はい、思います、
のこぎりタイプの包丁ですね、
そうそうそうそう、はい、でその切れ目にですね、うんうん、今度は今ちょっと目の前にありますけど、うん、このとろけるスライスチーズっていうんですかね、
なんか紙みたいなチーズですね、
そうなんですよ、うん、でこのチーズねちょうど四角形になってますんで、
あ、ちょうど大きさがね、
はい、で先ほどパンを切った時と同じように、うん、対角線上にこのチーズを切りますと三角形が2枚できるんですよね、うん、でその三角形2枚できたチーズをですね、うんうんうん、それぞれあのパンの切れ目の上下に1枚ずつこうスッと入れてください、
はい、
そしたらねびっくりするほどね、うん、しっかりと入ります、うん、なんかそれ用にこのチーズ作ったんちゃうかなと思うぐらいに、うん、あの今の食パンの1枚の半分にしっかりと入ります、
うん、ということはひょっとしたらそうかもしれんね、うん、このチーズの企画意図みたいなもの
ね、なんかこのねあの今回僕らあの雪印メグミルクのとろけるスライス、うん、チーズ使ったんですけど、うんうん、やっぱこのパッケージに書いてるのがまさにパン1枚ですから、
そうやね、
そこのパン1枚にこのチーズがしっかりと乗るというね、はい、まあ、そういう設計で作ってるんで、あ、まあ、結局三角形にしても同じような感じになるということですね、
パン用でしょこれは、ね、
そうですね、うん、はい、ってな感じで
ホットパン用やね、
ホットパン用、うん、でチーズを入れまして、はい、うん、でそのチーズとチーズの間に今度はこのジャムを、今回はリンゴジャム使いましたけど、これをかなりたっぷり入れてください、
もうね本当こぼれるぐらいですよ、ね、
結構あの詰め込む系でね、
これ豪華な感じだね、
はい、入れました、はい、甘い方が多分美味しいかなと思ったんで、
い
や、
うまいですよ、もうちょっと冷えてきたんですけど結構いけますよ、
そうです、
食べてますけど、はいはい、
でそんな感じでですね、うんうんうん、リンゴジャム、まあ何ジャムでもいいんですけど今回はリンゴジャムを入れまして、はいはい、で最後にこれちょっと忘れがちなんですけど、うん、シナモンパウダーをその切り口のところにパッパッパッパッパッと、まあ、お好みで振ってほしいなと思います、うんうんうん、まあ、このねこの作り方やとちょっとシナモンパウダーを振るのがちょっと難しいんですよね、
なるほど
ね、だからやっぱりホットサンドメーカーで作るようなあの上下をパンで挟むやつやと、うん、まあ、全体にシナモンパウダー振れるんで、まあ、そこはやっぱり一長一短やなっていう感じはしますね、
なるほど、はい、了解しました、
はい、であとはトースターで焼くだけなんですけど、
はい
はい、焼く前に一つポイントがありまして、
はい、
あの両手でね、
うん、
このホットサンドをね、焼く前のホットサンドをちょっと軽く押してあげてください、キューって押してあげると、
はい、
まあ、ちょうどいい感じでチーズとジャムが密着してね、あのいい感じの硬さになると思います、はい、で軽く押さえまして、
うん、
であとはもう焼くだけということなんですけど、
はいはい、
今回ちょっと失敗したんが、文雄君の食べたのは結構いい感じで焼けてるんですけど、うん、もう1回目に作った時にちょっと、トースターの出力を上げすぎたんですよね、うん、
これないこと大きすぎたよね、
そう、いや、ちゃうんですよ、あのね、よっちゃんが使ってるトースターってなんか3段階出力があるんですよ、うん、まあ、あの低中高みたいな感じがあるんですよ、うん、僕高でやってしまったんですよね、
うんうんうん、
そしたらね中のチーズが溶ける前にパンの表面に焦げ目がいっぱいついてしまったんで、あ、もうこれでいいかなと思って出したら、まだこのとろけるスライスチーズがちょっと溶けてなかったんで、
なるほど、
だからまあ中までしっかり、まあ、ただねこの、ホットサンドのいいとこは、
うん、
リンゴジャム使ってるところなんですよね。要するにこれね、本当は生の、僕最初生のリンゴ、スライスリンゴでこれやってたんですけど、そしたらその生のスライスしたリンゴが火通らないんですよ。
あ、なるほど、
ね、火がすごい通りにくい、うん、でさらにパン焦げる、はいはい、そしてチーズ溶けないみたいなことがあって、うんうん、あ、これはなんかいい方法ないかなと思ったら、あ、そうや、じゃあもうすでに火通してるリンゴジャム使ったら、まあ、リンゴには火通す必要はないなっていうことで、まあ、今回リンゴジャム使ったんですけど、うん、ただ中のチーズにちゃんと熱が通すために、うん、ちょっと弱めの火で、うん、まあ、3、4分ぐらい焼くとしっかりとチーズも溶けるし、うん、パンもしっかりと焼くっていう、ね、焼けるっていう、そういう風になりますんで、
しかも、まあ、あんまりパンに真っ黒の焦げ目がつかないで、
そういうことですね、
ちょっと蒸し焼きというような感じの、そうそう、まあ、あれ面白いね、うん、あの熱もいろいろと3段階あるっていうのは、うん、それぞれやっぱりそういうように調理によって変えるということ、そうそう、時間も変えるしね、
冷凍ピザとかね、
まあ面白いですね、
は
い、
その場合はちょっと長めにやったりとか、ね、
あれもまあ使いこなしたらすごい調理器具でしょうね、
トースターっていうのは。以前ね、文雄君も食べたと思うんですけど、
う
ん、トースターで焼き芋っていうの
を、うん、ああもうすごかった、
去年作りまして、
あれはもうちょっと時間かけてね、
そうそうそう、よっちゃんがかなり頑張って作ってくれたんですけど、まあ、あそこからもヒントを得て、やっぱり皆さんのご家庭にあるトースターで何か美味しいもの作りたいなっていうのが考えてて、うん、まあ、今回このホットサンドに行き着いたというわけでございます。
そういうことですね。
あの、ぜひ皆さん作ってほしいです。めちゃめちゃうまいんで。
美味しい。
はい。で、まあ、結構すぐできますんでね。
うん、なくなった
忙しい朝の時間でも作れるかなと思います。
うん、気持ちよくお腹も膨れるし、
そうですね。
このね、シナモンがなかなかこのね、リンゴジャムとこの、うん、トースターに合いますね。
そうです、
これ入れるとグッとやっぱりまた食欲が増しますね。
だから別のジャム使ってもええんちゃうかなとか思いましたね。
う
ん、ね、
まあそうかも、
ね、まあ、季節柄ね、リンゴがええかなと思って。あ、そうだよね、リンゴジャム使います、
うん、まあ安くて手に入るし、こういうの本当にジャムっぽいもんがね、一晩でできるっていうことも、これも面白いですよね、このリンゴジャム作りもね、はい、
じゃあその今からリンゴジャムを、
これも皆さん知らないから、ね、いろんなことに使えると思いますよ、ね、
ご紹介いたします。で、まあ、文雄君の目の前にドドンと、リンゴジャムの入ったこれ耐熱容器にこれ入れてるんです。別に何容器でもいいんですけど、
う
ん、
まあ、先ほどちょっとね、はい、あのスプーンで食べてたんですけども、はい、なかなか皮もね、うん、柔らかくなってますし、皮のままやね、これ
そう、これ皮剥いてないんですよ、ね、
剥いてないけども、そんなにあの皮が気になりません、
は
い、
そうですね、うん、はい、じゃあ早速ですが、しかもこれ水使ってないです、あ、誰でも簡単にできます。
水塩と書いてあるそのことよね、
そういうことですね。
あ、なるほど、
はい、じゃあ材料はリンゴ、うん、で砂糖、
はい、
レモン果汁、
なるほど、
これだけと。
あ、なるほど。これリンゴは別に特に銘柄選ばずやね。
もう適当ですね。
なるほど。はい。はい、まあ、あんな安いので、ゴロゴロとこう、ワゴン乗ってるのでもいいかもわからんね、うんうん。はい。
今回はね、リンゴがね、うん、3個使いまして、うん、皮むく前の重量が 571g なんで、
あ、なるほど、
まあ、それを基準にして、うん、これから砂糖の量とか決めたいと思います。
了解。
はい。はい、ではまずはその3個 571g のリンゴ、
うん、
まあ、これ、8等分、別に何等分でもいいんですけど、まあ、8等分に縦割りしまして、
はい、あ、バンバンバンと割って、は
い、ちょっとその前にね、ちょっと軽く、うん、まあ、水洗いして、まあ、今回あの皮使いますので、ね、まあ、あの皮にちょっとワックスとかついてたらダメなんで、まあ、
気持ちがいいわね。
そうですね、あのたわしとかであの皮をまず皮というか全体水洗いしてからで縦割りにしまして、
はい、
で横から薄切りですね、まあ、これ自然とこれいちょう切りになるんですけど、まあ、薄切りにしていってください、
はい、うん、
はい、でまあ、その薄切りにする前にですね、その縦割りした時に、うん、まあ、あのヘタとか種も取り除いておいた方がいいんですけど、
あ、ジンとかいいやつやね、
そう、はい、これちょっとね、今回見て分かる通り、うん、結構まだいっぱいね残ってるって、うん、まあ、僕できるだけもう早く作りたかったから、うん、このヘタ種取り除くも結構適当にやりました、
うん、まあ、しかしね、そんなにあの、うん、なんか下に触ることもないし、
そう、
皮もまあぬるっとして美味しかったですよね、
うん、そうでね、驚くべきは、うん、そのまあ、もちろん僕時短でそういうやり方やったっていうのもあるんですけど、うんうん、できるだけその廃棄を減らしたかったんですよね。
もちろんそうですね。
いわゆるそのロスってやつを ね、だから今回は皮も剥かなかったし、はい、うん、あんまりそのヘタも取らなかったんですけど、うんうん、結構あのゴミが減ったんで、
ああ、
このやり方は意外といいなと思いました。
うんうんうん、はい、リンゴも喜んでますよ。
そうですね、
全部食べてもらったからね。はいはい、それでリンゴや、
はい。そうですね。それでいいのだですね、
はい。はい。
で、薄切りにしたリンゴですね。いちょう切りにした、リンゴですね。まずちょっとこれ重さを測ってください。
はい、
まあ、ヘタとか種とかね、取り除いてますね。ちょっと重さ変わるんで。
うん、
そしたらですね、559g。
ああ、571やったからね。
571から、まあ、だからあんまり、ロスないでしょ。
全量やったんや
から、ね、そういうことですね。
これやったらもう立派なもんですよ。
はい。559g やったんで、うん、ここからちょっと計算に入るんですけど、砂糖の量を決めます。
ああね。
はい、切り分けたリンゴの重量の、うん、まあ、大体 30% 砂糖の量でございます。30% ですね。まあ、35% とかね、
は
い、40% とか、もうちょっと使う方もいてると思うんですけど。
ジャム食べてます、ね、
どうぞ食べてください。はい、
うんうん、あ、うまいうまい、あ、おいしい、
はい、うん、切り分けたリンゴのジュールの 30% で、うん、今回は砂糖 167.7g
細かいな、そこら、
はい、167g ですね、はい、はい、使いました、
はい、
はい、というわけで、まあ、あの砂糖の量も測りましたんで、うんうんうん、ここからですね、そのリンゴですね、うん、にレモン果汁、
はい、
大さじ2杯、
なるほど、
この大さじ2杯っていうのは、うん、もう本当適当に僕が考えた、
ああそう、
試作の時に大さじ2杯にしたら結構ええ感じでできたんで、ああ大さじ2杯にしたんですけど、うんうんうん、まあ、このリンゴの量によったらもうちょっと減らしてもええし、うん、増やしてもいいかなと思いましたけど、はい、まあ、大体まあ 3,4 人分ぐらいのジャムやったらこれくらいかなという感じがいたしますね、まあ、リンゴ、
ね、
リンゴ3個でね、
はいはい、
まあ、大さじ2杯考えておいてください。
これよくできてるから今でいいじゃないですか、はい、
ただですね、はい、うん、まあ、やっぱりうまくいかないのが料理なんで、 あのレモン果汁よっちゃん持ってるかなと思ったら一応あったんですけど、はい、ただなんか冷凍してたんですよね、
あ、
よっちゃん、
まあ
ね、あのブロックにして冷凍していつも置いてるんで、うん、ちょっとそれはまあ皆さんもしかしたら、ね、そういうことされてないかなと思ったんで、うん、もうちょっと別のもの使うかなと思ったら、うん、今回ね、蜜柑のね、
うん、
これポン酢っていう、うん、これポン酢って言っても調味料入れてない、まあ、言うたら果汁の状態の、まあ、その柑橘系の果汁をこういう瓶詰めにしたのを、あの三つ勘さんはポン酢って言ってるんですけど、これを使いました、これを大さじ2杯使いました、まあ、なあの匂ったらレモンかなんかあのね、あの柚子みたいな香りがしたんで、まあまあまあ多分いいでしょう、これでいいでしょうということで大さじ2杯を、それをですね、そう、ボウルの中に今リンゴ入れてますんで、その切り分けたリンゴのボウルの中に大さじ2杯このポン酢を入れまして、
はい、
ポン酢というか、まあ、果汁ですね、レモン果汁みたいなのを入れまして、はい、で軽く、まあ、手じゃなくてこれハサミかな、ハサミちゃんごめんなさい、箸です、
あ、
箸かスプーンで全体をこうかき混ぜてください、
はい、
はい、これであのそのレモン水を全体に行き渡らせるとね、いうことで、まあ、これ色止めと、色止めプラス、
うん、
まあ、そういうちょっとレモンの爽やかな香りをこのリンゴにつけるというね、ま
あ、
そういう意味と、であとはもしかしたらそのペクチン的な意味で、
うんうん、
あの出来上がったリンゴがちょっとリンゴジャムがこうぬるっとするような効果も、
うん、
まあ、このレモン果汁にはあるかもしれないなと思っております。理屈はね、いろいろあるんですけど、
まあまあ、要は出来上がったものはうまいです、
うまいですね、
これで十分ですよ、
はい、でこっからがポイントなんですけど、
はい、
あのまあ、前回ね、あのよっちゃんリン、ね、いちごジャムをねだいぶ前に作ってくれたんですけど、
はい、
あれ8年かなんかだいぶ前に作ってくれたんですけど、あの時はねもうこの砂糖とレモン水と、うん、あと、まあ、当時はイチゴでしたけど、イチゴをその鍋の中に入れて、
はいはい、
20分だけ置いてたんですよ。20分だけ置いて、うん、であとは加熱して
慣らしてちょっと、
はい、加熱して水分飛ばしてもうジャム作ってたんですけど、今回のリンゴジャムはですね、うん、ちょっとここからポイントなんですけど、うん、このままね、うん、一晩置くんですよ。
なるほど、
一晩、
はい、了解、
まあ、12時間ぐら
い
置きます、
はい、寝かしつ、
はい、でこれ置いたら何がええことあるかっていうと、うんうんうん、あのね、リンゴからね、うん、美味しい甘い水分がね、
うん、
この12時間の間にものすごくいい感じで出てくれるんですよ。
あ、なるほどね、
これがね20分やと、
うん、
ちょっとねやっぱ出が悪いんですよね。結局その加熱して強制的に出すんで、うん、なんかね僕はそれ強制的に出すよりも自然にこう浸透圧かなんかの関係で出した方が美味しくなるんじゃないかなと思って、まあ、とりあえずちょっと時間はかかりますけど、まあ、別にね、前の晩にやっといたら次の朝にはこの12時間過ぎてるわけなんで、ぜひ皆さんそういうサイクルでやってほしいなと思います、うんうんうんうん、で今回はちょっと長めで18時間置いときました、
うん、置いといた。
これはまあ僕のスケジュールの関係でね、うん、18時間になったんですけど、
うんうん、
でまあ翌日になりましたと。
ああ
、というわけで結構ええ感じで、
うん、
ボウルの中のねリンゴからいい感じの水分が出ておりました、
うん、なるほど、
はい、
水な入れないのにそれなりに、まあ、リンゴの持ってる甘みみたいなものが、
そうです、ね、
水分的なものとして
そうです、
抽出したってことですね、
はいはい、じゃあここから加熱の工程に入るんですけど、ボウルの中身をまずは鍋に入れまして、
はい、
まあ、何の鍋でもいいです、
はい、
ほんまにどんな鍋でもいいです、
うんうん、
はい、でその鍋に入れました。そしたらですね、蓋をしまして、
うん、
で弱火、
うん、
もうめっちゃ弱い火です、
はいはい、
本当に、まあ、皆さんのお持ちの、まあ、コンロとかね、
うんうん、
で調理器かなんか分かんないですけど、うん、一番弱い火でですね、
うん、
20分ぐらいグツグツグツグツっていう感じで煮てください、
はい
はい、そしたらですね、先ほどよりももっともっと水分がリンゴから出てきます、
はいはい、
で中でこう小さい泡が出てきて蒸気がシャーッと、ね、はいはい、出てくるんですけど、まあ、そのままずっと加熱です。ただね、ここでね気をつけるのは、あの、まあ、今回 のねリンゴの量やったらこう20分でよかったんですけど、うん、もうちょっとリンゴの量が少ない方とか、うん、リンゴの量が多い方はですね、うん、多分この20分よりも短くなったり長くなったりしますんで、まあ、できるだけ、うん鍋の前にいた方が
それは
いいと思いますね。はい、あの焦げてしまったりしますので、
焦げたら大騒動ですからね。はい、
はいはい、でいい感じで、まあ、20分ぐらいしましたらですね、かなり水分が出てですね、まあ、中のリンゴもギャーッと踊ってるみたいな感じだったんで、でここから蓋を外しまして、でまあ、あの本当は最初のレシピではね、ここから中火で煮るって僕はしてたんですけど、うん、中火でさっきは弱火やったんで、今度中火で煮るってしてたんですけど、はいはい、もうね20分経った段階でかなり水分飛んでましたんで、もう弱火で、
なるほど、
ここからもう蓋を外した状態で弱火でこう中身を確認しながら、うんうん、まあ、煮てください、
はい
はい、でここでの注意点はですね、まずは今回ちょっと言い忘れましたけど、リンゴの果実の形をですね、うん、ある程度残すスタイルなんですよ、うん、プリザーブドスタイルっていうらしいんですけど、はい、リンゴの形を残したいんで、うん、あんまり混ぜんといてください。混ぜるとリンゴ結構ぐじょぐじょになりますので、
壊さんように、
そうですね、壊さん、うん、まあ、基本的にはもうほぼ触らんでも多分できると思うんですけど、ただ次の工程で今ちょっと中火で蓋開けて煮てるんですけど、あの要するに水分量どれくらいになったら出来上がりかなっていう、まあ、目安がこれよっちゃんが作った時に教えてもらったんですけど、うんうん、ありまして、これどういうことかっていうと、あの鍋底をですね、うん、木べらかなんかで引っかいて、一瞬鍋底がこう一文字が見えるっていうね、その状態になったらもう出来上がりなんですけど、うんうん、その状態を把握するのにやっぱ蓋してたらできないんですよね、うん、だから今蓋を開けて、うん、まあ、弱火で煮てるわけなんですけど、うんうん、で今回はね、あの思ったよりもこの20分終わって蓋開けて、うん、で煮てるもうすぐでした。なんか5分か6分ぐらいで
筋が見えた。
もうほんま、皆さんこれ一瞬なんですよ、はい、一瞬でもう焦げますんで、うん、もう一瞬で筋見える状態になったから、うん、もう消して、うん、バチッと火消して、はいはいはい、そして冷やしたのがこれと、はい、今目の前にあるね、はいはいはいはい、リンゴジャムというわけでございます、う
ん、まあ、あの色も色は出てますし、うん、触覚もええしよね、はい、皮はそんなに気にならんし、
そうですね、
まあ、軸みたいなところも何も硬くもないという、うん、まあ、特にもうあのサンドイッチのような状態にすれば非常に歯ごたえがしっかりした、うん、粘りのいい、うん、美味しいものにできますね、うん、このまま食べても食べられますしね、
そうそう、そのままでもいいし、うん、もちろんパンに塗ってもいいし、
どうどうどう、
今回みたいなホットサンドに挟んでもいいし、で、うん、まあ、人によってはね、 あったかいお湯の中に入れて、
そうそう、
まあ、あの生姜茶じゃないですけど、あのリンゴジャム茶みたいな感じもできるかなと思います
。まあ、紅茶の中に入れてもね、
あ、絶対美味しいですね。
フルーツティーみたいな感じで、
ね、それこそシナモンちょっとかけてね、紅茶とこのリンゴジャムとシナモンいいじゃないですか。
なんか
体温めますよ。
そうそう。でこれ一つ作っといたら、はい、まあ、いろんな量ができるという意味で、ね、
そうですね。
まあ味方になる食材ですね。
そうですね。
はい、
はい、なんか他の作り方やとね、
う
ん、いろいろネットでもいろいろ出てますんで、ま、よかったらなんか皆さん の、うん、あの人によってはね、塩水に一回リンゴをつけてから、であの水から出してなんかちょっとやるやり方とかもあるみたいなんですけど、うんうん、まあ、すごいあの見た目も綺麗やし、うんうん、味もいいし、うんうん、でまあ、多分、まあ、冷蔵庫で1ヶ月ぐらいは多分美味しく食べれると思いますし、うんうんうん、あのすごいいい今の季節のねリンゴジャムぜひ試してほしいなと思います。
リンゴが安い出るときに、
そうそうそう、
和物のリンゴを
大量に買
う、まあ、まあ大量に買うと何でもないか、そうそう、まあまあね、よくできたら近所にあげてもいいし、
そうですね、
うん、これは非常に、はい、あの子供がここから帰ったときに食パンがあったらね、うん、ポッと塗ってバリバリと食べられますもんね。
いや、それこそあの僕今回アップルパイ風のホットサンド作りましたけど、ほんま本格的なアップルパイの時にこのリンゴジャム使っても多分美味しいと思います。はい、
うん、よかったと思います。はい、大変美味しくいただきました。
はい、で今回のですね、うん、リンゴジャムとホットサンドは YouTube の晩飯チャンネルでも、
はい、
絶賛公開中でございますので、うん、ぜひ皆さん見てですね、うん、まあ、これからの寒い季節をですね、うん、このリンゴジャムとホットサンドでちょっと乗り越えてほしいなと思っております。
本当に身も心も温まるという、
ね、そうですね、
いい食材でした。
はい、ふみおくんもお疲れさんでした。
いや、ごちそうさんでした。ありがとうございます。
あとあのよっちゃんにもいろいろ教えてもらいましたので、よっちゃんもお疲れさんでした。
はい、ありがとう、ありがとう。
はい。